都は烏丸上長者町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。皆さん毎日忘年会や年賀状書きなんかで忙しい毎日をお過ごしだと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。急に寒さがねもう厳しくなって、京都市内でも丸太町橋付近の鴨川でなんと氷が張ったりですね、あとかやぶきの里でよく知られている南丹市の美山町ではこの前の日曜日に8センチの積雪が記録されました。こう寒いとあったかいお風呂が恋しくなりますが、今日12月の22日は冬至、1年で、昼間の時間が最も短い日ですね。今日ゆず風呂に入ると1年間風邪をひかないと言われています。ですので今日はぜひゆずを湯船に浮かべて温まってくださいね。さあそれでは師走の京都の行事をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。
Excuse me, where's Kyoto Station? Do you know how to get there?
Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、京進ユニバーサルキャンパスへ。12月の23日、水曜祝日に、寺町三条上がるの八田寺で、かぼちゃ供養が行われます。これは冬至の行事で、本堂の前にたくさんのかぼちゃがお供えされて、一年の無病息災を祈ります。また先着1000名の方には、大きな釜で炊かれたホクホクのかぼちゃが振る舞われます。八田寺へは地下鉄東西線の京都市役所前で降りると便利です。同じく12月の23日に東山区の今熊野神社で綱掛け祭りが行われます。これは平安時代の終わり頃、後白河法皇が和歌山県の熊野から移植したと伝わる大きなクスノキに来たる年の幸せを祈願して、およそ15メートルもあるしめ縄をかける行事です。今熊野神社、こちらへは市バスの208系統が便利です。最後に毎月25日は北野天満宮で天神さんの市が開かれますが、1年の最後の市は姉妹天神と呼ばれています。12月の25日、もうお正月まであとわずかとなった頃なんですが、こちらはね、お正月の縁起物がたくさん露店に並ぶため多くの参拝者でにぎわいますよ。北野天満宮へは京都市バスの203系統が便利です。以上ヘッドラインでした。さて次は少し先の旅行の計画を立てる方に京都先取り情報のコーナーです。年明け早々、1月の9日土曜日から非公開文化財特別公開が始まります。今回のテーマは幕末と世界遺産に出会う冬。大河ドラマがね、来年は龍馬伝ということで、それに関連して京都の幕末スポットも人気が高くなりそうです。今回公開されますのは会津藩の京都守護職の本陣があった金戒光明寺ですとか、あと西郷隆盛も眺めた美しい庭があるという清水寺の塔頭成就院など、全部で14箇所が公開されます。期間は3月の22日月曜祝日、月曜休日までとなっています。拝観料1箇所600円です。また来月1月の下旬あたりになってきますと、そろそろ梅の花が綺麗な季節ですね。京都の梅の名所北野天満宮の境内には50種類2000本の梅の木があって、早咲きの香りの良い梅が1月の下旬にはもう咲き始めます。 また2月の第1週目あたりから梅園も公開されまして、梅の花に囲まれたお茶席も楽しめますよ。もう一つ、おすすめの梅のスポットはですね、京都御苑です。御苑内の西側中央あたりには梅林がありまして、毎年とってもいい香りを漂わせています。梅の香りを楽しみながら、この御苑の中で読書をする人、散歩する人などをね、本当に毎年よく見かけますよ。こちらにはおよそ200本の梅の木があります。まあ、日本人は梅ね、桜も好きなんですけども、梅の花もとっても人気がありますよね。ぜひ、まあ、梅と桜どっちも本当に好きな花だと思うんですけども、ぜひこの冬はね、京都に咲く梅の花を楽しみに来てください。以上、京都先取り情報でした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は12月の20日もう先日終わったばっかりの、松蓮院門跡の御開帳、それと最近私が見つけたちょっと面白いスポットのお話をしたいと思います。まずは松蓮院門跡の青不動さんの御開帳。これは9月の18日から始まったんですが、先日の12月の20日ついに終了いたしました。最後の5日間は近畿地方にある36の不動明王をお祭りするお寺が一堂に集まって、各お寺からお不動さんの、ね、仏像や掛け軸なんかを皆さんね、持ち寄られて、そして御朱印もいただけるという、まあ、御開帳の出張版である出開帳というものも行われていて、とっても賑わってました。まあ、最終日ね、行ってみたんですが、もう行列が神宮道まで飛び出していて、もうすごいことになってました。その写真は今日フォトに載せますので、またご覧ください。でも、まあ、中に入りますとね、この36集まった中には、例えば和歌山の高野山の根頃寺ですとかね、奈良の天川村の大峰山龍泉寺、こういったところの、もうちょっと私京都にいるとね、なかなか遠くて行けないところのお坊さんと一緒にお話ができたりとか、あと、まあ、楠木正成ゆかりの吉野山にあります如意林寺などね、もう鎌倉時代の仏像を持ってこられてまして、まあ36も一堂に集まってますからね、本当に仏像ファンにはたまらない、まあイベントと言ってはいけませんけど、模様ね、集まりだったです。最近仏像ファンの女性のことを歴女ならぬ、仏女っていうそうなんですけども、まあそんな人もたくさん見かけました。まあ、15年ぶりの出開帳だったそうなので、またね、この次が楽しみですね。さて、もう一つ、面白いスポットを見つけたんですけども、それは鉄道模型を走らせながらお茶や軽食が楽しめるという、いわゆる鉄道カフェがなんと祇園に登場したんですね。12月の12日、その日に、花見小路にオープンしたんですけども、場所がすごいんですよ。花見小路新門前通りを東に入ったところ、もうまさに骨董品の通りなんですね。そこに、鉄道カフェが誕生しました。名前が鉄道 SL クラブデゴイチと言います。中にはものすごく大きなジオラマがあるんですよ。一周40メートルもあって、その規模は全国の鉄道カフェでも最大級だそうです。で、SL とかブルートレインなどね、おなじみの列車が走っています。ゲージ、線路の幅のことを言うんですけどもね、その模型の、線路の幅は HO ゲージといって、ちょっと N ゲージの細めのよりはちょっと太めなんです。で、幅が広いので、だからこそそのジオラマを走らせてもね、その列車自体が結構大きいので迫力があります。店内はとっても明るくて落ち着いていまして、ま、鉄道ファン、てっちゃんばっかりかなと思ったら、そうじゃなくって、子供連れのファミリーですとか、カップル、年配の方、中には、女子3人組もねやってきてて、この間は祇園の舞妓さんも訪れていたそうです。席は3種類あります。ジオラマを眺める特等席の指定席というものと、運転操作台がついたグリーン席、そして、もう眺めるだけでいいわという方にはね、自由席もあります。 またこの鉄道カフェには、ぜひね、私も行ってみたいと思ってますので、その時もうちょっと詳しくお伝えしたいと思っています。一部京都でもうすでにアップしていますので、そちらもご覧くださいね。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。もうね、今年の配信も残すところあと1回となりました。来週は大晦日の除夜の鐘についての情報ですとか、お正月の行事についてもお伝えしたいと思います。どうぞお楽しみに。また師走の京都の風景ね、いろいろ写真撮ってますので、また京フォトもどうぞご覧になってください。では、今週はこの辺で、寒い季節ですのでね、皆さんどうぞお体を気をつけてください。お相手は高橋智子でした。
Excuse me, where's Kyoto Station?
Yeah.
Do you know how to get there?
Yeah.
私に任せて。 Okay. Walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、京進ユニバーサルキャンパスへ。